皆さんこんにちは、土屋茂隆の平成養生講。21世紀は治療から予防への時間です。今日も本音でお話しいたします。改めましてこんにちは。8月6日、土屋茂隆の平成養生訓、21世紀は治療から予防へ。今日の話題は、西洋医学と代替療法です。私は、西洋医学をずっと、西洋医学にずっと関わってきまして、で、一時期、その統合医療というですね、西洋医学と代替療法を組み合わせた治療というのも、そんなに長い期間じゃないんですけども、約2年ぐらいですね、体験しました。で、その代替療法という、その、どういうものかというとですね、まあ、定義はそんなに難しくなくって、西洋医学的治療以外の、まあ、治療法、これをまあ代替療法というわけなんですが、で、徐々にですね、まあ、この十数年の間ですかね、徐々に代替療法という言葉がですね、浸透してきましてですね、なんかこう、新しいものが出てきたというような感じも、まあ、以前はしたわけですが、まあ、実際その、代替療法というものを、まあ、身近で、見てますとですね、まあ、西洋医学とは違うというのは、これはまあ、当たり前でですね、それもやってることが、まあ、もっと、もちろん違うわけで、具体的にこのどこが違うかというとですね、まあ、そのいろんな、まあ、表現があると思いますが、私はその代替療法というのは、まあ、療法ですから病気を治す方法、ということなんですが、まあ、その、療法というよりも、癒しの要素が、まあ、メインじゃないかなというような、そんな感じが、しました。で、西洋医学には、癒しがないんですよね。それが特徴ですよね。まあ、数値と画像で、客観的に、その病名、その事実を捉えてですね、でそれに対して病名をつけて、で、もう決められた治療をそこでやっていくという、まあ、非常にこう、シンプルなもんなんですね。西洋医学というのは、いつも申し上げてますが、その科学で、化学じゃなくて、サイエンスですね。サイエンスですから、基本は、やはりその客観的事実というものを中心に、病気が何、どうして起きたかとかっていうんではなくてですね、起きた結果を分析してですね、科学的に分析して、まあ、診断治療していくという、そういう分野なんですね。そういう業界なんですね。ここにはですね、やはりその優しさとかですね、相手の立場になってとかね、まあ、こういう要素は極めて少ないんですよね。まあ、特に今は、その、ガイドラインというものができてきたからですね。まあ、できてきましたから、誰がやっても同じこと、どこでやっても同じことができるという、まあ、こういう特徴になってきたわけですね。そうすると、その患者さんにとってみればですね、極めて、そのクールなですね、まあ、人間と人間というよりもですね、まあ、人間とロボットとの、まあ、医者がロボットなんですが、人間とロボットとの、まあ、やりとりということになってですね、非常に冷たい感じがするわけですよね。特に電子カルテになって、そのパソコンの画面を見ながら、患者さんの方を見ずにですね、そこで、客観的な事実、数字、治療、数字と画像を見てですね、それで説明するという、まあこういうことになってしまったわけですね。で、こうなってくるとですね、その癒しの部分っていうのは、そこには全くないですから、 それをその代替療法という形で取り入れるというのが、まあ、これからのやり方になってきそうですね。で、西洋医学だけやってる医者もですね、その癒しの部分というか、代替療法の要素を取り入れていかないと、なかなか患者さんを確保できないというような状況になっていくんじゃないかなというふうに思いますね。患者さんの方は選択肢が増えてきますから、結局もこうね、医療もビジネスですから、やはり患者さんがに来てもらわないとどうにもなりませんからね。で、そのためにもその代替療法を取り入れていくと、つまり癒しの要素を取り入れながら西洋医学的治療を中心にという、まあそういう方向にどうも行くような感じがしますね。で、これが本当の未来の形かというとですね、私はね、そうと思えないんですよね。一方はクールなですね、科学的診断学と治療で、片方が癒しと。で、これを、まあ、一つにしても、まあ一つというか、統合してもですね、まあ、これどっちにしてもこれ治すという方向、治るという方向ではないんですよね。そういうふうに考えるとですね、未来は、まあ、一時的には、まあ、統合医療ですね、代替療法を組み合わせた治療という、そういう時期があるかもしれませんが、それは極めて短時間でですね、本当に治るっていうのはどういうことかということに目を向けていけばですね、その統合医療ではないというのが分かってくると思うんですね。その本質を見ていくとですね、西洋医学代替療法の本質が見えてくるとですね、たとえこれを一つにして、統合したとしてもですね、これは治らないということは、まあ、これ明らかだと思いますね。そうなると、また別の方法論ということになるんですよね。まあ、なりますよね。それが分かってくると。まあ、どれくらいそれが、に気づくまでどれくらいかかるか分かりませんが、必ず私は、これではないと、統合医療ではないと、いうように、こう、ね、多くの方が気づいてくるんじゃないかなと思いますね。どちらでも治すということとはですね、ちょっと、ほど遠いと、まあ、管理する、ということでは、それでもいいと思います。しかし、もうそろそろこうね、病気というものからこう人類がこう解放されて、行ってほしいと思いますよね。そのためにはですね、この西洋医学、それから、プラス代替療法ですね。これでは従来と、何ら変わらないというような結果になると思いますね。まあ癒しの要素がありますから、まあ満足度っていうか、まあ、病気は治らなくても、まあ、これで良かったという、そういう満足度は、西洋医学だけという時よりもですね、高くなると思いますが、なんかこう、本当のこの、治療というところから、治療というものにですね、こう近づいていくという、そういう方向では、ないように思いますね。じゃあどうしたらいいのかとなりますと、これはまあ、ね、なぜなったかということを考えていくようにならないとですね、なった病気を治したいというだけでは、統合医療というのが、まあ、そこで精一杯なんじゃないでしょうかね。ですから、こう、未来の医療というのは、この統合医療を超えたところに、私はあるように思いますね。そこで、やはり患者さんの意識というか、自分自身が変化するというようなことを、まあ、目を向けていかないといけないと、こういうふうになるんですよね。ところが、これはなかなか難しいですよね。こういうね、物質を中心的な、世の中になってきてですね、実際その病気という物質がですね、もう存在すればですね、それを早く治したいと 思いますよね。なかなかその意識を変えて、これをどういうふうにしていこうかという、そういう余裕は、ほとんどの人は持てないと思いますね。ですから、まず、この西洋医学とか代替療法と というもの以外にですね、なんか別の、まあ、治療法が私はなんか出てくるんじゃないかなというように思いますね。今までとは全く違う治療法が出てきてですね、とりあえず、まあ、病気を治すと、治るという形を作ると、まあ、そういう状況を作ってしまうと。で、それから、その障害教育というか、まあ、勉強が始まるわけですよね。そのまま放っとけばまた同じことが起きますから、治った段階、治ったというか、まあ、全身状態が良くなってですね、そういう考える余裕ができてからですね、じっくりそれを、その病気の原因とかですね、その、病気って一体何なのかという病気の本質ですね、そういったものを考えて、そうするとですね、病気に、病気というものの、が悪いものではないと、100% 悪いものではないということが、もう理解されてくると思います。そのためには、その、西洋医学とか代替療法とかではない、全く別次元の、治療が、こうね、出てくれば、それからその意識を変えていくというね、意識で病気を治すっていうのは、これなかなか難しいですから、何かこう、びっくりするような、治療法がね、出てくるんじゃないかなというふうに、思ってます。ですから、未来の治療というのは、西洋医学プラス代替療法の統合医療ではなくてですね、何かもその次元の違う治療というものが出てくる可能性、私はあると思いますね。これでもう、まあ、やり尽くすというか、物質的なことはこう、やり尽くしていますから、今までとは全く違う視点でですね、病気というものを捉えて、それに対する、今までトライしてなかったような治療法、ね、というものが、出てくるんじゃないでしょうかね。まあ、例えばですよ、画像と数値に表せないようなものを使うものですよね。音とか、なんかこう匂いとかですね、まあ、なんでしょうかね、そういう、数値化できないものですよね。そういうものが、なんかこう、突破口になるんじゃないかなという予感がしますね。そうなってくるとですね、この今の医療というのはガラッと変わってですね、しまうと。で、病気についての認識も変わっていくというような、そんな時代がなんか、来るように、まあ、私だけかもしれませんが、そういうふうにか、現場で、もう客観的にこう、やってくることを見てますとですね、まあ、見てるときは自分もその中にいるわけですが、これの限界というのはもう非常にこう、はっきりしてまして、今まで目を向けてなかったところに、何かこう、新しい治療法の、その糸口があるんじゃないかな、というように思います。今日の話題は、西洋医学と代替療法でした。ではまた来週。さよなら。